暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市総合福祉センターから伊藤さんにおいでいただいています。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いつもね、健康講座いろいろと教えていただいていますけれども、はい、今回はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日はフレイル予防について、フレイルとはフレイル予防についてのポイントというテーマでお送りしたいと思います。
はい、はい、フレイルですね、はい、私もこの番組担当してもうだいぶになるので、はい、フレイルはそれなりには理解してるかと思うんですけれども、はい、ただラジオを聞きになってる方、フレイルちょっと耳なじみがない言葉のという、ね、方もいるかと思いますの で、
はい、
まずはこのフレイル、どういったものなのかというお話からしていただいてもいいですか。
はい、フレイルとは何か、フレイルが進む原因にはどのようなものがあるのか、フレイルかどうか確認するための方法、そしてフレイルを予防するための7つの対策について順番にお話をしていきたいと思います。
はい、何やらフレイルとは何かの謎を解き明かしていく30分になりそうですね。
はい、
ではまずその核心に迫りますけれども、そのフレイルという言葉なんですけれども、これはどういった意味なんですか。
はい、フレイルとは加齢によって心身が老い衰えた状態のことを言います。
はい、
加齢によって筋力や運動機能などの身体的な問題だけではなく、物忘れや気分の落ち込みなどの心理的な問題、社会交流の減少などの社会的な問題も含まれます。
はい、フレイルというのは加齢に伴うものということですね。
はい、
となると、でももう年齢って不可逆と言いますか、
そうですよ ね、
戻ることできませんので、はい、一度フレイル状態になってしまうと、もうこれも戻ることできないということですか。
フレイルは早く発見をして生活習慣を改善することで回復十分に見込まれます。
お、それは良かったです。
はい、しかし放置してしまうと日常生活が悪循環に陥り、寝たきりなど要介護状態につながる危険もあります。うん、そうならないようフレイルの予防方法についてもお話ししたいと思います。
はい、なってしまうと悪循環ということで、じゃあまずは予防が大事だということですね。
そうですね、
予防するためにはまずはその原因を知らなければいけないかなと思うんですけれども、
はい、
そのフレイルになってしまう、フレイルが進んでしまう原因というのは何かあるんでしょうか。
はい、フレイルが進行してしまう原因には2つあります。
はい、
1つ目が生活習慣病などの持病の重症化、2つ目が心身の生活機能の老化による衰えになります。
はい、もうちょっとだけ詳しく教えていただけますか。
はい、まず1つ目の生活習慣病などの持病の重症化についてです。これまでのラジオでも何度か生活習慣病という言葉の説明をしてきましたが、
はい、
復習です。生活習慣病とは、食生活や運動習慣などの生活習慣が原因になる疾患のことを言います。癌、うん、や心疾患、脳卒中などの病気につながるとも言われています。
はい、
フレイルの進行にはこれらの生活習慣病などの持病も関わってきます。
うん、なるほど。そしてもう一つの方はいかがですか。
はい、二つ目の心身の生活機能の老化による衰えについてです。うん、高齢になるにつれて気力や体力は衰えやすくなってきます。
はい、
例えば視力などの見る力の低下、聴力などの聞く力の低下、食欲やお口の機能などの食べる力の低下、認知機能など判断する力の低下、 筋肉量や筋力の減少、足腰の関節など体の機能が衰えるなどの動く力の低下などが挙げられます。
はい、まあ、いずれもね、年を重ねてくると、
はい、
人間の体を衰えてしまうのはもう仕方ないんですけれども。
そうですね、
まあ、ただ生活習慣病も含めて個人差がありますもんね。
はい、そうですね、あります、
ね。なのでこの辺は予防できるということですかね。
はい、
そうなってきますと、自分が今フレイルなのか、
はい、
そうじゃないのか、それに気づいたり、あとはそれを予防もしくは改善するためになんかどうしたらいいかみたいなことありますかね。
はい、ご自分がフレイルか確認するための方法には様々なものがあります。
はい、
例えば市の健康診断で実施している15個の質問でフレイルの危険度を確認できる後期高齢者の質問票があります。
あ、質問に答えるだけである程度確認できるんですね。
はい、そうなんです。
はい、
本日はこの後5つの質問から分かるフレイルのセルフチェックや指輪っかテストというものもありますので、
うん、
こちらをやっていきたいと思います。
5つで確認できるんであればね、今これラジオを聞いていただいている皆さんも、
はい、
ぜひちょっと一緒にやっていただきたいと思うんですけれども。
はい、ぜひ一緒にやっていただきたいと思います。
はい、
ではまず早速5つの質問についてやっていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、私がこれから5つ質問を読み上げます。
うん、
ラジオをお聞きの皆さんもいくつ当てはまったのか数を数えてみてください。
はい、
最後に結果をお伝えいたしますので、もし忘れてしまいそうという方は指を折って数えたり裏紙など何かにメモをしながらお聞きください。
はい、要ははいかいいえか、
そうです
ね、みたいなことですよね。
はい、では始めていきたいと思います。
お願いします。
はい、第1問、この1年間で体重が2、3キロ程度減ってしまった。
はい、これは難しいとこなんですけど、はい、頑張って減らしたじゃなくて、
そうですね、
自然に減ったですよね。
そうですね、
はい、ちょっと減らす努力はしてるんですけど、なかなか 2、3キロまでいかないんですよね
はい、では次第2問いきます。
はい、
第2問、最近疲れやすくなった
悲しいですけどはいですね、はい、疲れやすくなってます。
はい、では第3問、買い物で2キロ程度のものを運ぶのが困難になった。ちなみにこの2キログラムというのは大きい牛乳パック2本分の重さになります。
はい、ペットボトルのお茶4本分ぐらいですか。
そうですね、
それぐらいだったらまだ大丈夫ですかね。
はい、よかったです。では次第4問、
はい、
横断歩道で青信号の間に渡るのが難しい。
うん、これもちょっと場所によって信号の長さいろいろと、
そうですね、
極端に短いとこありますけどね。
あります、
はい、まあ、普通のところですよね。
はい、
はい、まあ、であれば多分大丈夫かな。
はい、よかったです。
はい、
では最後第5問、外出する機会が減った。
これもちょっと難しいんですけどまあ正直昔に比べれば減ってはいるんですけど。
減ってはきてました。
はい、
はい、
じゃあこれもこれもイエスに、
イエス、はい、
はい、しておきます
ありがとうございます。質問は以上になります。
はい、
ラジオをお聞きの皆さんもいかがでしたでしょうか。
はい、大丈夫でしたかね皆さん。ちょっと僕今余計なちゃちゃ入れちゃったので質問の意図が少し変わっちゃって聞こえたかもしれませんが、まあ、普通に素直に答えていただいてですね、ですね、
はい、はい、では結果について説明をしたいと思います。
はい、
当てはまった数と、はいと答えた数が3つ以上の方はフレイル、
うんうん、
1から2つ当てはまった方はフレイル予備軍の可能性があります。
おお、
いかがでしたでしょうか。
はい、私田中はですね、
はい、
2当てはまったことになってますのでこれフレイルじゃないからセーフじゃないんですね。
そうですね、
フレイル予備軍の可能性があるということですね。
はい、まだまだ改善の余地があるところであります。
はい、
では、
わかりました。
はい、そしたら次にですね、指輪っかテストというものもやってみたいと思います。
指輪っかテスト、
はい、
はい、何でしょうこれ。
こちらはですね、自分の筋肉量を測ることができます。
はい、
筋肉量の低下はフレイルの原因ともなります。道具を使わず簡単にできますので、ぜひラジオをお聞きの皆さんもやってみてください。
はい、
では一緒にやってみましょう。
はい、お願いします。
まず両手の親指と人差し指で円を作ります。
はい、両手を使って
はい、大きな輪っかを、
そうですね、
人差し指と人差し指くっつけて親指と親指をくっつけてですね、
はい、
はい、
で輪っかが作れましたら、その次に利き足ではない方のふくらはぎの一番太い部分を輪っかで囲ってみてください。
はい。利き足ってどっちでしょうね。普通に片足立ちしてくださいって言った時に、
はい、
立つ方じゃなくて曲げる方ですかね。
曲げる方か、あとこう2本で立った時に、うん、こう前にこう倒された時に自然と一歩前出る方が利き足と言われてますので、
なるほど、どっちだろう、僕左足が利き足のつもりだったんですけど、今の話聞いたら右足が前出ますね。
あ、人によってもやっぱ違いますか、右左。
まあいいや、とりあえずじゃあ右を測って、
右を、はい、分かりました
、はい、では、これを、ふくらはぎの一番太いところをこれで、輪っかを作ってですね、
はい、
はただ締まんないですよこれ。
閉まらないというお声が、
はい、閉まらないというか、今指先がつかないというか、
あ、分かりました、ありがとうございます、
はい、
こちらの輪っかを作って囲んだ時の結果が、はい、筋肉量の量を示します、
はい
はい、田中さんは隙間ができたということでしたので、
うん、
筋肉量はまだ十分にあることを指します。
よかったよかったです、はい、
はい、この指輪っかテストでは隙間ができているイコールフレイルというわけではなくて、
うん、
あくまで筋肉量を測るものですので、先ほどやった5つの質問表や15個の質問が載っているチェックリストと合わせていただきたいです、
はい、指がこうくっついちゃって、
はい、
その手で作った輪っかよりもふくらはぎが細いとちょっと足の筋肉が衰えてますよということなんですね。そういうことですね、
はい、そういうことです、
うん、ですから若い運動しているような方というのはもう離れて当たり前、
そうですね、
ってことですよね、
離れている方がほとんどだと思います。
まあ、ただあくまでもこれは目安であって、
はい、
ふくらはぎが十分に、太さがあるからフレイルじゃないというわけでもないし、
はい、
その逆もまたということですよね。
そういうことですね、
うん、まあ、もともと細身の方とか、ね、ふくよかな方とかだとまた、
はい、
ね、違いますもんね、
また、はい、
うん、
あくまで目安になってましたので、もし、15個の質問が載っている詳しいチェックリストをやりたいなという方は、厚生労働省のホームページや総合福祉センターにもありますので、センターにお越しいただくかご自分で調べてみてください、
はい
はい、また各地区の健康教室などでも実施していますのでお声掛けください。
わかりました、まあ、さっきはね本当に簡単な5個の質問でしたけれども、
はい、
これ15個でやればよりなんて言うんでしょう、詳しくと言いますか、
そうです、
ね、いろんなことが判断できるということですよね、
はい
はい、気になるという方はぜひぜひチェックしていただければと思いますけれども、ちょっとまあね、今いろいろと説明していただきながらこのフレイルについていろいろと分かってきましたけれども、ただまあ日本の高齢化進んでいて、
そうですね、
ね、どうしてもその高齢の方というのは割合がどうしても多くなってきてると思いますけれども、
はい、
そういう意味では日本ではそのフレイルの方というのも同じように増えてきてると考えていいんですか。
はい、増えてきていますね、
うん、
令和4年度に厚生労働省で実施した国民生活基礎調査では、日常生活の中で介護が必要となった主な原因として、認知症や脳血管疾患、骨折、転倒、衰弱、関節疾患などとなっています、
はい、
特に骨折や転倒、関節疾患は日常生活の活動が制限されたり寝たきりなどの原因になると言われています、
うん、この辺の転倒とか、骨折の原因がフレイル
に、はい、
っていうことですよね、
なりますね、うん、と二戸市の方でも、あと毎年健康二戸21プランというものを実施しています、
はい、
このアンケートの中に足腰の痛みはありますかという質問項目があるんですけども、と去年回答してくださった7408名のうち4233名、およそ 60% の方が足腰の痛みがあると回答されています、
はい、去年このアンケートに答えてくださったのは高齢者の方ですか。
20代からの方になります。
若い方も含めて6割の方が
足腰
痛いと、
はい、
なるほど、私も痛いですからね腰ね
そうなんです、
はい、
二戸市の方でも75歳以上の方と関わる機会が多いんですけども、うん、体調の確認のために行うチェックリストの聞き取りではやはり多くの方が足腰の痛みがあるという項目にチェックする方多くなってきています、
うん、まあだから決して特別なことじゃないということですよね。
はい、
うん、
初めにもお話ししましたが、フレイルは早く発見をして生活習慣を改善することで回復することも十分に見込まれますので、フレイルを防ぐ方法についてお話をしていきたいと思います。
はい、ぜひぜひちょっと予防方法をね、はい、知りたいのでお願いします。
はい、フレイルを防ぐための対策には7つあります。
はい、7つ、
はい、1つ目は健康状態をチェックすること、2つ目はしっかり栄養をとること、3つ目は歯と口の健康を守ること、うん、4つ目は運動習慣筋力アップをすること、5つ目は認知症を防ぐこと、
はい、
6つ目は禁煙を実施お酒は適量にすること、7つ目は外出をして社会参加をすることです。
それぞれねいろいろとありそうですけれども、1つずつ詳しく教えていただいてもいいでしょうか。
はい、まず一つ目の健康状態をチェックすることです、
はい、
病気の予防や持病の重症化対策のためにも適切な治療や服薬を続けることが重要です、
うん、
かかりつけ医に相談をしてご自分に合った生活改善を行っていきましょう、
はい、
また年に一度は必ず健康診断を受けることを習慣にしてください。
うん、そうですよね、
はい、健康診断を受けた方はぜひ検診結果表の裏面もご覧になってみてください。裏面には健康寿命を目指してと書かれたものが載っています、そこにもフレイルチェックシートや指輪化テストの方法も記載されていますので、ぜひご覧になってください。
なるほど、ここでもフレイルチェックができるんですね。
はい、そうなんです、はい、では続いて2つ目のしっかり栄養を摂ることについてです。
はい、
高齢期は栄養の摂りすぎによる肥満よりも低栄養による痩せの方が心配です、
はい、
特にお肉や魚などのタンパク質とご飯やパンなどのエネルギーが不足しやすいので注意が必要です。
うん、まあ、だんだんねその脂っこいものとか、
はい、
重いものがなくても大丈夫になってきちゃうんですよねこれ不思議なもんで。
だんだんとですね、タンパク質はやっぱり不足しやすいですので、多く含まれる食材が身近にあります、
はい、
鶏のささみなどのお肉や卵や豆腐などの大豆製品、牛乳、ヨーグルトなどの乳製品などがあります、
うん、
牛乳は1日あたり 200ml を目安に摂ってみてください、
はい、
ヨーグルトは1日あたり 75g、ちなみに3個パックで売っている1個分が約 75g となっています。
お、なるほどなるほど、小さいやつでってことですね。
そうですね、うん、小さいサイズのものになります。牛乳とヨーグルトどちらも摂るときには、牛乳は半分の量の 100ml を目安にしてください、
はい、
お肉や魚の1食分はご自分の片手に乗る程度の量になりますので、ぜひスーパーなどで買う際には参考にしてみてください、
うん、なんかそうやって聞くとそれほどの量でもなさそうですからね。
そうなんです、
はい、うん、必要な分であれば無理なく取れそうですね。わかりました。健康状態をチェックすること、そして2つ目はしっかり栄養を摂ることということですね。
はい、
はい、そうしましたら3つ目4つ目以降をお願いいたします。
はい、3つ目は歯と口の健康を守るです、
はい、
お口の機能の衰えは全身の健康に関係してきます。皆さん汁物や水分を摂取するときにむせることはありませんか。
はい、あります。すいません最近顕著に増えてきたんですけど、
あら、
これ加齢に伴うものなんですかね。
伴うものです。
はい
はい、このむせというものはですね、飲み込む機能が衰えてしまってしっかりこう飲み込めないことで起こるものです、
はい、
この状態を放置してしまうと飲んだものや食べたものとともに細菌が肺などに入って起きる誤嚥性肺炎の病気を招くこともあります、
うん、
予防するためには毎食後の歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操が効果的です。
口腔体操、
はい、
はい、
今日はパタカラ体操についてご紹介したいと 思います。
何ですかパタカラ体操って。初めて聞くんですけど。
これはですね、簡単にできる、はい、あの口腔体操になります、
はい、
こちらはですね、毎日の食事の前にやるのが効果的です、
うん、
このパタカラ体操のパは食べ物を口からこぼさないように口を閉めるために働く筋肉を使います、
うん
うん、唇をしっかり閉じて発音しましょう。
なるほど、そっか、パっていうためには必ず口を閉じなきゃいけないからっていうことですか。
そういうことです、はい、
ああ、そうかそうか、その理解できました、はい、
この口を閉じてパッと発音するために口をこうしっかり締める、うんうんうん、あの筋肉が使われます、
はい
はい、では次、タ。タは食べ物を押しつぶして飲み込むときに使う筋肉を使います、
はい、
舌を上顎にくっつけて発音してみてください、
うん、そうかそうか、これもタ、タですもんね。そうですよね、はい、うん、そうかそうか、この舌を動かす筋肉ということですか。
そういうことです、うん、次、カ。カは食べ物を飲み込むときに誤って気管に入らないよう喉の奥を閉じるために働く筋肉を使います、
はい、
カと発音するときには喉の奥を閉じるようなイメージで発音しましょう。
カ、カ、あ、カ、あ、本当だ、下の奥の方が動きますね、カっていうとね、はい、カ、カ、確かにそうだ、本当だ。
そうですね、このイメージをしながら発音するのが大事です、うん、と最後、ラは食べ物を飲み込みやすくまとめるときに使う筋肉を使います、
はい、
舌を丸めて舌の先を上顎の前歯の裏につけて発音をしてみてください。ラ、
ラ、ラ、アルファベットの R ですね。
そうですね、
ラ、ラ、うん、なるほど。あ、でもこれ意識したことなかったんですけど、
はい、
口の動き、舌の動きがちゃんと効率よくできているので、
はい、
我々ラジオで喋る人間にもいいかもしれないです。
あ、嬉しいです、はい、ぜひやってみてください。
え、これどうやってやるんですか、このパタカラ体操は。
こちらはですね、パタカラと発音してもいいんですけども、
はい、
その他にもパーパーパーパーパー、タタタタタと各発音を8回かける2セット行ってみてください。
はい、パパパーパーパーパーパーパーパーパー、タタタタタ、なるほど、こうやって同じ音を繰り返すことで、はい、そっか、口もねしっかり意識してということですね。
はい、ぜひやってみてください、
ね。まあ、特に道具もいらないですし、まあ、食事の前ちょっとにぎやかになりますけど、
ね、そうです
ね、でも、うん、お口の健康のためには非常に良さそうですね。
ぜひ食事前にやっていただくとお口の体操にもなりますし、唾液が出ますので、
うん、
誤嚥を防ぐことにもつながります。
そうですね、まあ、外食の時はちょっと声控えめでやっていただければですかね。
はい、お願いします、はい、では続いて4つ目の運動習慣、筋力アップについてです。
はい、
足腰の衰えによる転倒骨折は寝たきりなどを招く主な原因となります、
うん、
家の周りの散歩や隙間時間でのストレッチ、買い物の際には車をスーパーの入り口より遠くに駐車をして歩くなど、筋力アップにつながる運動の継続が大切です。
はい、運動っていうとついついね、なんか激しいものを想像しちゃいますけど、
はい、
こういったちょっととした、
ね、
ことだけでもだいぶ違うってことですよね。
はい、
はい、まあ、歯と口の健康を守る、そして、運動習慣をつける、まあ、いずれもね、最初に出てきたしっかり栄養を取るみたいなことにもつながってきますもんね。
はい、
はい、そうしましたら残り5つ目、6つ目、7つ目お願いいたします。
はい、5つ目は認知症を防ぐです。
はい、
認知症は適度な運動や趣味などで脳を活性化させることで認知機能の低下を防ぐことができます、
うん、
続いて6つ目は禁煙を実践、お酒は適量です。
はい、
長年の喫煙習慣がある方はタバコの煙の影響で肺の機能が低下してしまったり、呼吸が苦しくなったりと肺炎になりやすくなってしまいます、
うん、
禁煙は何歳からでも効果がありますので、禁煙のことで大ごまりのことがありましたら禁煙外来の受診もおすすめです。
うん、タバコ吸ってるとやっぱちょっと運動とかもね億劫になりますし、食欲もどうしても落ちますし。
あ、そうなんですね、
うん、
なので何歳からでも効果がありますのでぜひ
そうですね、
はい 次にお酒のことなんですけども、はい、適量なら健康効果あると聞いたこともあるかと思います、はい、しかしお酒の飲み過ぎは禁物です、うん、飲酒の適量はビールなら 500ml 缶1本缶中杯なら 300ml 缶1本程度です。飲むときには適量を心がけるようにしましょう。
はい、飲む前はね分かってるんですけどお酒が進むにつれ、はい、適量ということがよく分からなくなってきてしまうのが、まあ、お酒の欠点なんですけどね。
そうなんですよね、
はい、でも気をつけないといけないですね。
ぜひ気をつけて お水も飲みながら飲んでいただければと思います。
分かりました、
はい、と最後に7つ目の外出して社会参加をするです、うん、家などに閉じこもりがちになってしまうとフレイルは進行しやすくなります、
はい、
病院への通院や近所の散歩買い物など外出をして人とのコミュニケーションを取る機会を作っていただきたいです。各地区で健康教室なども実施しておりますので興味がある方はぜひ総合福祉センターまでお問い合わせください。
はい、なんか、うん、ごめんなさい、僕よくわからないですけどここに尽きるのかなみたいなところはありますよね、
はい、
やっぱりこう人と会ったりとか晴れの場っていうのを作ることで人間生活に張りができるとはい、いろいろなことを、ね、気にしますもんね、やっぱりね。
そうですね、
うん、こういうのはやっぱ大事かなと思います、ということでいろいろと今説明していただいてきましたけれども、
はい、
最後に、はい、ラジオ聴きの皆さんにお伝えしたいことあればお願いいたします。
はい、と一番初めにお話をしたフレイル予防の中で健康状態をチェックすることはとても大切だというお話をしました。
はい、
二戸市では9月に健康診断を実施しますのでまだ受診されていない方は忘れずに受診をしてご自分の健康状態を確認していただきたいです、
はい、
また今年は二戸市国民健康保険に加入している35歳から74歳の方を限定とした予約検診を始めています、
はい、
予約していただくことで待ち時間を少なく健康診断が受けられます、
うん、
9月10日11日の午前のみ予約することができます。残りわずかとなっておりますのでご希望の方は総合福祉センターまでお電話ください。
これは、何時からとかで、
そうですね、
できるということですか。
30分刻みで予約することができます。
効率いいですね、
はい、
ただ残りがもうあと
わずかですね、
うん、はい、まあ、でもそれでもね、予定ここ30分刻みでここに行けばいいって分かってるんだとだいぶ違いますもんね、
はい、待ち時間が少ないところで受けることができますので、
はい、分かりました、
はい、
はい、ということで今日はフレイルの予防についていろいろとお話を伺ってきましたが、まあ、そうですね、まあ、何よりもまずは自分のご自身の健康状態を把握するということで、
はい、
これから始まります健康診断ぜひ忘れずに受けていただきたいと思います、
はい、
ということで今日は伊藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも合わせてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。